ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wa. Rizno ya minasang. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa Niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasang, mazu wa Niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースを紹介します。それでは最初のニュースです。ロシアはスパイや諜報活動の疑いで英国外交官6人の認定を取り消します。ロシアの情報機関である国家安全局 FSB がこの措置を取ったのは、外交官が安全保障上の脅威とみなされたためです。国家安全局はまた、外交官らは破壊活動と諜報情報収集の疑いで非難しました。英国とロシアの関係は近年良好とは言えません。英国は5月、スパイ容疑で徴用するロシア外交官6人を追放しました。外交官の中には、2014年から国防駐在官を務めているマクシム・エロフィック大佐も含まれています。それでは次のニュースです。世界のカトリック教会の指導者であるバチカンの国家元首である教皇フランシスコは、9月13日にアジア太平洋でのシートの旅を終えました。教皇フランシスコはシンガポールを数回訪問した後、すぐにイタリアのローマに向けて出発しました。シンガポールのカトリック大司教区からの生放送によると、教皇フランシスコを乗せたシンガポール航空の飛行機は、シンガポール時間の12時半頃に離陸しました。飛行機はローマ空港に直接着陸します。このアジア太平洋地域でのシート歴訪は、教皇フランシスコのバチカン教皇在任中最長の旅となります。彼はインドネシアから始まり、パプアニューギニア、東ティモールと続き、シンガポールで終わる合計12日間の訪問でした。それでは次のニュースです。ベトナムの台風容疑による犠牲者の数は増え続けています。9月13日朝の時点で233人が死亡、807人が負傷したと記録されています。一方、行方不明者の数は約103人を記録しています。この衝撃により、約18万8000の家屋が被害を受けました。先週9月7日からベトナムを襲った台風容疑は、東南アジアでここ数十年で発生した最強の嵐です。風速は時速約150km で、嵐は家屋を破壊し、鉄砲水や地滑りを引き起こしました。ベトナム北部のラオチャイ省が最も多くの犠牲者を出しました。台風は去ったものの、ベトナム北部にはその被害の痕跡が今も色濃く残っています。それでは次のニュースです。パレスチナ文化大臣イマン・ハムダンはスプートニクに対し、パレスチナとロシアの文化習慣の両国での開催を含む文化交流について話し合う予定であると述べました。ハムダンはロシア文化大臣のオルガ・リュービモファと会談し、この計画について話し合う予定です。 ハムダン氏はこれらの活動の実施はガザ地域の状況次第であり、紛争の終結によりできるだけ早くこれらの活動を開始できるよう期待すると付け加えました。ハムダン氏はパレスチナもロシアとの学術交流と協力を拡大しようとしていると付け加えました。パレスチナとロシアの文化大臣は、サインペテルスブルクで開催される第10回文化統一国際フォーラムで会談する予定です。このイベントはサインペテルスブルクで9月14日まで開催されます。それでは最後のニュースです。駐フィンランド・インドネシア共和国大使のラトゥ・シルフィ・ガヤトリは、今年の両国間の外交関係協会70周年に合わせて、音楽はインドネシアとフィンランドの分野を超えた協力を強化する重要な触媒となれると強調しました。シルフィ大使は、ヘルシンキのインドネシア大使館がリタリクのフィニッシュ・ハウス・オフ・ノビリートで開催し、インドネシア人ピアニストのアナンダ・スカランが盛り上げた79回目のインドネシア独立記念日とインドネシア・フィンランド外交関係樹立70周年を祝う外交レセプションでこのことを伝えました。シルフィ大使は外交関係が確立されて半世紀以上が経過しているが、インドネシアとフィンランドの間にはまだ改善できる分野が数多くあると述べました。したがって、ルー氏はインドネシア大使館が開催する外交レセプションのようなネットワークセッションを通じて、フィンランド政府とビジネス界の代表者が、特に情報技術、教育、林業、技術の分野での将来の戦略的協力の可能性を模索できることを期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのスマランから来ました。スマラン市はスマラン旧市街フェスティバルの一連の活動であるパメランピカトワストラノサンタラを開催しています。この展示会はインドネシアの著名なデザイナー8名によるファッションショーやインドネシアの様々な製品を紹介するファッション中小企業の展示会を開催しながらファッションデザインを紹介することを目的としています。スマラン市長のヘフェアリタ・グナリア・ティラハユ氏は、今回の展示会はスマランの中小企業の質を紹介する取り組みの第一歩であると説明しました。彼女はまた、将来的にはスマランがスマランファッションウィークのような独自の地域フェスティバルを開催できるようになることを期待しています。一方、同じくピカトワストラノサンタラ展のアイデアを思いついたインドネシア人デザイナーのサムエル・ワティメナ氏は、ファッションは人々の日常生活の一部であると述べ、金風と自然の色から作られた環境に優しい素材を使ったファッションに関する展示会を始めました。外国製品の猛攻撃のこの時代に、サムエルはファッション関係者にファッションショーを通じてインドネシア文化を交流し紹介するのを手伝ってほしいと頼みました。次のお便りはジョクジャカルタのバンドルから来ました。ジョクジャカルタ特別州のバントル県政府はセウォン市のパンゴンラピャク地区のジョクジャカルタテスガクチ地区を管理するための統合情報システムアプリケーションを準備しました。バントルセッションのアブドゥルハリムスリー氏は、スンボフィロソフィアレアの管理は複数の利害関係者によるものであるため、パンロラアンカワサンスンボフィロソフィー、パサンスーフィーの管理が各段階で統合的に計画されることが期待されると述べました。同時によると、スンボフィロソフィー領域の管理にはビジネス界を含む様々なステークホルダーが関与する必要があり、政府、企業、その他の関連ステークホルダーの間で統一的かつ統合されたステップが必要であると述べました。The Origin of Mataram としてのバントルは、トゥグパルプティ、ジョクジャカルタ宮殿、パンゴンラピャからの想像上の線の形で、スンブフィロソフィージョクジャカルタの一部でもあり、ジョクジャカルタのスンブフィロソフィーは2023年9月にユネスコから承認を受けました。 Ipo Bantul Ciki ke Kakukai Hatsuchono Aribu Dinugroho Chokang wa Bantul Ciki ke Kakukai Hatsuchowa Genzai Sumbu Filosofi Yogyakarta Ciki wa Kanri Surutameno Kodo ke Kakuo Jumbi Chude Arutano Bemasta Sumari Sumbu Filosofi Yogyakarta toa Yogyakarta Ciki ni kanste Fukai imi o motsuku kanke kaku no kangai kata desu. これは人群や他の世界遺産のようにその形状から容易に認識できるものとは異なります。スンブフィロソフィー・ジョクジャカルタは普遍的な意味を持つと考えられているため世界遺産として認められています。最後のお便りは東ジャワのスラバヤからありました。東ジャワ州政府は東ジャワ州の労働者に対する公用社会放送法後の適用範囲を拡大するイノベーションの実施に成功したとみなされたため、2024年パリトラナ賞をジャワバリゾーンにおけるイノベーションの最優秀賞として受賞されました。この賞はジャカルタでインドネシア共和国のマーロフ・アミン副大統領から東ジャワ州知事代理のアディカリオノ氏に直接手渡されました。アディカリオノ氏は、この住所は東ジャワ州の労働者に対する国民解放権が実現するまで、公用社会保障法後を最大期限に継続するという州政府のコミットメントの証拠であると述べました。アディカリオノ氏は、ユニバーサルカバレージを実現するための取り組みの一つは、PPJS 公用プログラムを通じたタバコ農家やその他の弱い立場にある労働者に対する社会的保護の文脈におけるタバコ物品整理基分配基金 DBH チェハテの利用を最適化することであると述べました。アディ氏によると東ジャワ州の21もの都市が公用社会保障徴収金の DBH チェハテを実現しており、総従業員数は211,353人となっています。BPS とバペナスのデータに基づくと、2023年の東ジャワ州の社会放送雇用範囲は、総労働人口1,453,168人の 29.84% となります。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月14日の出来事をお伝えします。最初は1960年9月14日、OPEC が正式に設立されました。OPEC、Organization of the Petroleum Exporting Countries、または石油輸出国機構は、 1560年9月10日から14日のバグダッド会議で、イラン、イラク、クワイト、サウジアラビア、ベネズエラによって設立された常設政府間機関です。OPEC は石油生産者に公正で安定した価格を保障するために、加盟国間で石油政策を調整し、統一することを目的として設立されました。また、消費国への石油の効率的、経済的、定期的な供給を組織し、業界に投資する人々に公正な資本利益をもたらすことも目指しています。翌年、OPEC は1961年にカタール、1962年にインドネシアとリビアなどの新規加盟国の受け入れを開始しました。次は1995年9月14日、スハルト大統領が図書館訪問日を制定されました。インドネシアでは9月14日が図書館訪問日として祝われています。これは図書館訪問の日を9月14日に祝うことを宣言することを提案した第一国立図書館長のマスティニ・ハリオ・プラコソのアイデアから始まりました。この祝いは人々に図書館を訪れる習慣を植え付け、読書好きを高めることを目的としています。最後は2007年9月14日に日本がスペースシャトルを打ち上げました。日本は2007年9月14日に最初の月への探査機を打ち上げました。彼女の名前はセレネです。セレノロジカル・エンジニアリング・エクスプローラーの略です。セレネはかぐやという愛称でも呼ばれています。日本のおとぎ話ではかぐやは月からやってきたお姫様の名前です。かぐやは東京から約1000キロ南にある種子島にある種子島宇宙センターから打ち上げられました。当時のミッションは月の起源や進化を解明するために月面や重力などを研究することを目的としていました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアとドイツは電力分野での協力を強化しています。この協力には PT PLN、GIS、KFW の間の協力協定の証明による再生可能エネルギーの開発が含まれています。この協力協定はジャカルタで開催された2024年インドネシア持続可能なエネルギー週間 ISEW の2日目に PT PLN リスク管理ダイレクターのスーロー・ソー・イスナンダーシー、インドネシア KFW ダイレクターのボルク・ハンシンス、そして GIS Indonesia ASEAN Energy Program Director のリサ・ティンシャー氏によって証明されました。スーロー・ソー・イスナンダーシーは、この協力はエネルギー転換と電力システムの炭素化を加速する取り組みを支援してきたため、PLN にとって非常に価値があると述べました。スーロー・ソー氏は、この協力により、インドネシアは信頼性が高く手頃な電力競合を確保しながら再生可能エネルギー目標を達成できると信じています。同氏はまた、インドネシア政府は2060年からそれより早い時期までに実質ゼロ排出目標を達成するためにエネルギー転換プロセスを加速する努力を続けていると述べました。一方、リサ・ディンソー氏はエネルギー転換が世界的な気候目標を達成し、公正で持続可能なエネルギーを供給確保するための鍵であると付け加えました。PLN と GIS 間の共同技術研究は2022年に稼働予定の PLN のスライルハイブリッド太陽光発電所の実現をサポートするスライヤーの電力計画に関する技術経済的研究を含む様々な重要な成果を生み出しました。一方、ボルク・ハート・ヒンス氏は、KFW は PLN とインドネシア政府がインドネシアのエネルギー部門の脱炭素化と近代化を支援し、国際パートナーグループと合意した Just Energy Transition Partnership GETP 目標の達成に貢献し続けていると述べました。2016年以来、インドネシアとドイツは GIS、KFW、PLN を通じて、インドネシアのエネルギー転換を支援するための様々な取り組みに協力してきました。この協力には、再生可能エネルギープロジェクトへの資金提供、電力、アーミーの開発、PLN スタッフの技術能力の向上とトレーニングが含まれています。総合的に、KFW と PLN は、財政支援、研究、能力開発を通じて、グリーンエネルギー分野での協力を強化することに尽力します。エネルギー移行加速プログラムや GETP などのプログラムが、この協力を実現するための主な手段となります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna minasan wasaona Indonesia desu. Konkai wa Higashi Nusa Tenggara Shiu no Kanabuwai Taki wo goshoukai shimasu. Higashi Nusa Tenggara Shiu dewa sune ni utsukushii shizen no keishiki, miryoku tegi na shima-jima, ekizotiku na beach ga ari, Higashi Nusa Tenggara Shiu wo otozureru hitobito no miryoku to natte imasu. Higashi Nusa Tenggara Shiu no area no hitotsu wa otozureru beki kankou spotto ga kazu ooku aru tame, jimoto oyobi gaikokujin kankou kyaku o hikitsukete imasu. Koko ni wa Indonesia de motomo utsukushii taki no hitotsu ともいえるカナブワイ滝があります。マタラは国立公園エリアに位置するこの観光地はさらに特別なものになっています。スンバのカナブワイ滝は東ノサタガラ州東スンバ県タブンドン地区のワイカナブ村に正確に位置しています。東スンバ島の首都ワイカナブからは約 130km です。スンバのカナブワイタキはとてもユニークで、生い茂った緑の葉の隙間から水が湧き出ているように見えます。タキの下部は階段状になっており、風情のある景色を作り出しています。カナブワイの周囲には水泳や水遊びに利用できる天然のプールがあります。水遊びをしたくない人でも涼しい滝の眺めを楽しみながら座ってくつろぐことができます。この滝の場所はワイカナブ村にありますが、この滝に行くのに最も近いアクセスはマハニワ村です。この観光名所に行くための公共交通機関はありません。この観光スポットに行く方法の一つは専用車を運転することです。マハニワ村から出発した場合でも東方で約4-5時間の旅が必要です。カナブ滝への行くのはかなり疲れるので、この観光地を訪れる人は冒険心旺盛な人が多いです。観光名所のカナブワイ滝は森の中の遠く離れた場所にあるため、この滝はとても静かで平和な雰囲気を漂わせています。旅行中は緑豊かな森林に囲まれ、美しい雰囲気が漂います。カナブワイ滝観光エリアは地元政府が管理しているため入場料は無料です。ここには施設はありません。しかしカナブワイ滝の近くには観光客が様々な食べ物や飲み物を販売する屋台を訪れることができます。カナブワイ滝の観光地で数日間休暇を過ごしたい方は、観光地からそれほど遠くない場所にある宿泊施設を様々な価格で借りることができます。リスナー皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tertutup sudah pintu-pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergaming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci semena-mena. aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Oh, berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Karena panah cinta menusuk jantungku.
RRI 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、ワーナワーニです。今日は文化調和フェスティバルをご紹介します。人間開発文化調整省が主催する国家活動アジェンダである文化調和フェスティバルは、2024年9月に東カリマンタン州北プナジャンパセル県で開催される予定です。この文化祭は4日間開催されます。北プナジャンパセル県政府の地域事務局政府人民福祉課の アシスタントである日光ヘルランバン C はギターパナジャンパセル県が選ばれたのはギターパナジャンパセル県が最も近い地区であり、ヌサンタラ C と呼ばれるインドネシアの新首都のパートナーであるためだと説明しました。彼によるとギターパナジャンパセル県にも豊かな文化があり、それを人々に示す必要があるとのことです。文化調和フェスティバルはギターパナジャンパセル地区の文化芸術家たちによる、文化調和フェスティバルはギターパナジャンパセル県の文化芸術家たちによる文化芸術パフォーマンスによって活気づけられます。多くの訪問者はギターパナジャンパセルで開催される文化調和フェスティバルを観戦すると推定されています。この委員会はまた中小企業が地元の料理や文化製品を紹介するスペースも提供しています。このフェスティバルは地元の文化や知恵を披露するだけでなく、地域の活性化にもつながります。2023年人間開発文化調整省はヌサンタラ市地域の一部であるギターパナジャンパセル県の一部であるサパク地区のブキトラヤ村のタルナ広場でヌサンタラ文化調和フェスティバルを開催します。2024年のヌサンタラ文化調和フェスティバルでは、多様性の中の統一を育むをテーマに掲げており、多様性のある社会に存在する様々な文化間の調和、統一、尊重を生み出す取り組みを意味しています。そして皆さん、これでワンナワンニを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は、ウェニン・ダマヤンティとミスター・ジャパンが歌う「パソナ・ソロ」をご紹介します。ミスター・ジャパンによって作成および制作され、ウェニン・ダマヤンティによって広められました。この曲は2024年8月22日にリリースされました。この曲では、ミスター・ジャパンは有名なインドネシアのバイオリニスト、ヘンリー・ラミリーとも見事にコラボレーションしました。この曲はミスター・ジャパンのふるさと、中部ジャワ州スラカルタまたはソロ氏の愛を歌っています。ソングライターに多くの悲しい物語を残した街、彼がいつも恋しく思っているユニークさと美しさを持つ魅力に満ちた街です。それでは皆さん、ウェニン・ダマヤンティとミスター・ジャパンが歌うパソナ・ソロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。